もしですね、あなたが毎日何気なく使っている言葉とか、
はい、
あと進学とか就職でなんか選んだ住む町、さらにはあのコンビニでエナジードリンクを買うかどうかまでがですね、あなたの心の中にあるその隠されたコードみたいなものによってあらかじめ影響を受けていたとしたらどう思いますか？
なるほど、それはちょっとドキッとしますね。
ですよね。今この音声を聞いているあなたも、最近流行りの性格診断とか試して、私はこういうタイプだなんて友達と盛り上がったことがあるかもしれません。でも今日はそこからなんてもう何十歩も深く踏み込んでみたいと思うんです。
いいですね。エンターテインメントとしての性格診断も、まあ自己理解の入り口としては機能するんですけど、
はい、
学術的なアプローチでその人間のパーソナリティの根底にあるメカニズムに迫るとですね、私たちの社会構造とか生存戦略そのものが見えてくるんですよ。
おお、それは面白そうです。ではこのテーマを深く紐解いていきましょう。
よろしくお願いします。
今回の私たちの探求、深掘りの情報源となるのはですね、早稲田大学の富山キャンパスにあるパーソナリティ心理学研究室、押尾教授が主催する研究室の活動概要と、そこから発表された3つの学術論文です。
はい、押尾研究室ですね。
ええ、で今回のミッションは単なる占いとは違う科学としての性格、つまりパーソナリティの全貌を解き明かすことなんです。
壮大なミッションですね。
はい、性格という目に見えないものがどうやって測定されて、年齢とか時代でどう変わるのか、さらには私たちの健康とか最新の AI とどう関わっていくのかを探求します。
この押尾研究室というのは日本のパーソナリティ心理学を牽引している存在なんですよ。
そうなんですね。
ええ、個人の内面という極めて曖昧なものをですね、精緻な統計手法を用いて科学の素性に乗せている点が最大の特徴ですね。
いや、でもそもそも目に見えない性格を測るってよく考えると魔法みたいな話じゃないですか。
確かにそう思われるかもしれません。
性格が人生にどう影響するかを知るためには、まずなんかそれをどうやって正確に数値化するのかっていう根本的な疑問があるんですよね。
そこで重要になるのが尺度と呼ばれる測定ツールなんです。
尺度。
ええ、腰尾研究室が開発に関わったものに TIPJ というものがありまして。
TPJ ですね。
はい、これは現在最も信頼されているビッグファイブという性格分離モデルを測るものなんです。
ああ、ビッグファイブ、外交性とか協調性とか勤勉性、神経症的傾向、開放性っていう5つの次元ですよね。
その通りです。で、なんとこれをわずか10個の質問で測定できる画期的なツールなんですよ。
え、たった10個ですか？
そうなんです。回答者の負担がすごく少ないので、日本の心理学研究の、まあ、重要なインフラになっているんです。
10個の質問で人間の複雑な性格を振り分けられるってものすごい効率ですね。
ええ。
でもここで一つちょっと引っかかることがあって。
何でしょう？
そのビッグファイブってもともと西洋の文化圏で生まれた概念ですよね。
はい、おっしゃる通りです。
それをそのまま日本人に当てはめて本当に正確なその隠されたコードが読み解けるんですか？
いや、それ非常に鋭い視点ですよ。
本当ですか？
ええ、まさにその問題意識から行われたのが橋本らによる2025年の心理辞書研究なんです。
辞書ですか？
はい、この研究は語彙仮説という前提に基づいているんですけれども。
語彙、言葉の仮説ですね。
ええ、人間にとって生存や社会生活上の重要な性格の違いっていうのは長い歴史の中で自然言語の言葉として辞書に定着しているはずだという考え方なんです。
なるほど。
そこで彼らは日本語の辞書から性格を表す言葉をなんと463個の抽出しちゃいまして。
463個。
はい。で、その構造を統計的に分析したんですよ。
なんか辞書を分析するって文化のレストランのメニューを調べるみたいですね。
メニューですか？
ええ、その文化がどんな食材、つまりどんな性格を重要視してきたかがメニューである辞書に現れているみたいな。
ああ、それは素晴らしい例えですね。まさにその通りで。で、データが示したのはですね、西洋発祥のビッグファイブが日本語という言語空間にそのまま綺麗に当てはまるわけではないという事実だったんです。
やっぱりそうなんですね。
ええ、例えば英語圏だと知的なことと規律正しいことっていうのは全く別の次元として認識されるんですけど。
インテレクトとオーダーリネスですね。
そうです。でも日本語の構造だとこれらが組み合わさって一つの大きな要素を形成しやすいことが分かったんです。
ってことは、つまり西洋の概念を日本にそのままコピペしてもなんかニュアンスがこぼれ落ちちゃうってことですね。
ええ、
日本の文化圏だと賢者ときちんとしていることが同じようなちゃんとした人っていう一つの塊として捉えられがちということでしょうか。
そういうことです。さらに分析からは可愛らしさとか粘り強さといった、
はい、
日本語特有の独自の性格要素も浮かび上がってきたんですよね。
へえ。
だからここで非常に興味深いのは、私たちが普段使っている言語そのものが私たちの性格の切り取り方を根本から形作っているという事実なんです。
言葉が私たちの性格の捉え方を作っている。
ええ。
だとすると、時代が進んで言葉とか社会が変われば、当然社会全体の性格のトレンドみたいなものも変わっていくはずですよね。
もちろんです。
あなたも自分の性格って一生このままなのかななんて考えたことがあると思うんですけど、時間や空間によって性格って変化するんですか？
それこそが推しを研究室が最も力を入れているテーマの一つなんですよ。
お、
彼らは時間横断的メタ分析という手法を使ってまして、数十年単位での日本人の性格の変容を追っているんです。
メタ分析っていうのは、
新しく一つの実験をするんじゃなくて、過去に行われた何十何デクという個別の研究データを一箇所に統合して、
はい
はい、より大きな視点から隠れたパターンを見つけ出すアプローチですね。
なるほど。で、そのメタ分析が導き出した過去数十年間のトレンドが、正直私ショッキングだったんですよ。
自尊感情のデータですね。
そうなんです。データによると、日本人の自尊感情は低下し続けていて、で、情緒不安定性は逆に上昇してきているんですよね。
そうなんですよね。
でもちょっと待ってください。この数十年で社会はテクノロジーで圧倒的に便利になって、物質的にも豊かになっているはずですよね。
確かに。
なのに、私たちが数学的にどんどん情緒不安定になっているってどういう理屈なんですか？
これを大きな視点に結びつけるとですね、社会の複雑化が関係していると考えられるんです。
複雑化？
はい。情報化社会になって SNS なんかで他者と自分を比較する機会がもう爆発的に増えましたよね。
確かに。
それに終身雇用みたいな安定した社会構造が崩れたことで、個人の選択に対するプレッシャーも増大しています。
プレッシャーですか？
ええ。性格っていうのは生まれ持った遺伝的なベースもあるんですが、生きている時代の空気を色濃く反映する適応メカニズムでもあるんです。
なるほど。時代の空気に適応している結果がその不安定さなんですね。
そういうことになりますね。
そして時代だけじゃなくて、私たちの住む場所も性格と密接に関わっているっていうのが面白くて。
ええ、地域差の研究ですね。
吉奈良の2022年の論文だと、日本の大規模データから外交性とか開放性が高い人ほど地方から東京へ移住しやすいっていう現象が確認されたと。
はい、地方から都市部への移動に関する非常に興味深いデータです。
でもこれちょっと意地悪な質問させてください。
何でしょう？
それって東京という刺激的な街に住んでいるから人が後天的に外交的になるのか、それとも元々外交的な人が東京に引き寄せられているのか。
ええ。
なんか卵が先か鶏が先かみたいな話になりませんか？
いや、まさにそこがポイントでして、データの傾向が強く示唆しているのは後者なんですよ。
後者、もともと外交的な人がってことですか？
はい、選択的移住というメカニズムなんですけど、外交的で新しい経験に開放的な人はより多くの刺激とか多様な人間関係を自ら求めて移動する傾向があるんです。
はあ。
つまり個人の特性が住む場所を選ばせているんですね。
もし今あなたが東京の満員電車の中でこの音声を聞いているとしたら、あなた自身がこの選択的移住のデータの一部なのかもしれませんね。
そういうことになります。
無意識のうちに自分の隠れたコードが東京へ行けって指令を出していたと。
ええ。そして結果的に東京には外交的な人たちが集積して、都市全体の文化がさらに活発になっていく。
なるほど。ミクロな個人の性格がマクロな日本の地理的分布とか都市の性格を作っているっていうスケールの大きな現象ですね。
そうなんです。
空間的な移動の話が出ましたけど、個人の年齢による変化も面白いですよね。
レジリエンスの研究ですね。
はい。2018年のメタ分析では、逆境からの回復力であるレジリエンスが年齢が高いほど高い傾向にあると。
はい。
で、この論文の中でエゴレジリエンスと特性レジリエンスっていう2つの言葉が出てきたんですけど、これってどう違うんですか？
エゴレジリエンスっていうのは、変化する状況に対して自分をどう適応させるかという自我の柔軟性を指すんです。
柔軟性。
一方で特性レジリエンスは、
ストレスや逆境から立ち直る回復力そのものですね。
ああ、なるほど。つまりエゴレジリエンスは、デコボコ道でも車体を安定させて衝撃を吸収する車のショックアブソーバーみたいなもので、
ええ、
特性レジリエンスはエンジンがストップして完全に止まった後に再びエンジンをかける再始動の力みたいな感じですかね。
いや、状況の回避とダメージからの復帰という点でその例えは的をしてますね。
あ、よかったです。
で、興味深いことにデータではこの両方のレジリエンスが感情の不安定さを示す神経症的傾向とは強いマイナスの相関を示したんですよ。
マイナスということは年齢とともに神経症的傾向が下がるってことですか？
そうです。年齢とともに経験を積んで自分の感情をコントロールする術を身につけることが結果的に逆境への強さにつながっていくと考えられるんです。
年を重ねるごとに私たちはタフなエンジンを手に入れているんですね。
はい。
さて、ここまで性格が時代とか住む場所、年齢とどう関わるかを見てきましたけど、
ええ、
ではこの隠されたコードは私たちの日々のサバイバル、つまり健康とか心の闇にはどう影響するんでしょうか？
性格っていうのは日常の無意識の習慣を作り出すんです。
習慣ですか？
はい。だからこそ寿命や健康状態に直結するんですよ。例えばデータでは日本では喫煙者は外交的であることとか、
へ
ー、ビッグファイブのスコアから4年後の高血圧を予測できること、さらにはエナジードリンクを頻繁に飲む人の性格傾向までもが明らかになっているんです。
え、ちょっと待ってください。性格テストで高血圧が予測できるってどういうメカニズムなんですか？神経症的傾向が高いとストレスで血圧が上がるとかですか？
あ、もちろんストレスの直接的な影響もゼロではないんですけど、
はい、
より大きな要因は行動の選択なんですよ。
行動の選択。
ええ、例えば勤勉性が高い人は衝動的な暴飲暴食を避けて定期的に健康診断に行きますよね。
ああ、真面目だから。
そうです。一方で外交性が高い人は飲み会などの社交の場に出る機会が多くて、結果として喫煙や過度の飲酒の習慣と結びつきやすい。
なるほど。性格が行動を生んで、行動が蓄積して疾患リスクになるっていう因果関係なんですね。
まさにその通りです。
日々の小さな選択の積み重ねが何年か後の血圧の数値になって現れるわけだ。
はい。そして性格には健康面だけじゃなくて社会的な影の部分もあります。
影の部分。
ええ、若い層に高い傾向があると言われるダークテトラット、つまりマキアベリアニズム、自己愛、サイコパシー、サディズムといった望ましくない性格の研究も進んでるんですが、
はい、
実は優しすぎることもネガティブな特性として研究されているんですよ。
あ、ここからが本当に面白いところなんですけど、
ええ、
優しすぎるのがネガティブってどういうことですか？
これは非緩和共同性と呼ばれる概念なんですけどね。
非緩和共同性。
はい。他者への配慮や献身が極端に強すぎて自分自身のニーズを完全に犠牲にしてしまう特性のことです。
ちょっと待ってください。周りから見ればいつも自分のことを後回しにしてくれる最高に優しい人ですよね。それがどうして危険なんですか？
もちろん対人関係において人とのつながり、つまり共同性は重要なんです。
でも
それが自分を守る自己の主体性によって緩和されていない状態だと極端な過剰適応を引き起こしちゃうんです。
過剰適応ですか？
ええ、常に他人の評価とか感情に依存してしまうので長期的には激しいストレスを抱え込んでしまって、
ああ、
うつ病とか燃え尽き症候群といった深刻なメンタルヘルスの悪化を引き起こすメカニズムが働いているんですよ。
なるほど。優しさっていうポジティブな仮面もかぶっている分、周りも本人も SOS に気づきにくいんですね。
そうなんです。
いや、性格の良し悪しは単純な白黒では語れないということですね。
まさに。
さて、私たちの過去から現在、そしてミクロな個人の生存戦略までを見てきましたが、ここから深掘りはいよいよ未来へと向かいます。
はい。
デジタルとかテクノロジーが支配するこれからの社会で、パーソナリティ研究ってどうなっていくんでしょうか？
現在研究の最前線で起きている最も革新的なアプローチがですね、
はい、
パーソナリティと AI の融合なんです。
AI ですか？
ええ、書類研究室でも大規模言語モデルのエージェントに直接性格検査を回答させて AI 自身のパーソナリティ構造を探索するという試みが行われています。
AI に性格テストを受けさせるんですか？なんだか SF 映画の世界に入り込んだみたいですね。
面白いですよね。
でも私がさらに驚愕したのが、人間関係の愛着理論を用いて 人間が AI に対して抱く安心感とか不安といった AI と人間の関係性を測定しようとしている点なんです。
ああ、愛着の研究ですね。
ええ、私たちが親とか親友に抱くような絆を機械に対して測ろうとしているってことですよね。
はい。人間って本来非生物に対しても擬人化を行って感情を見出す能力を持っているんですよ。
ああ、ロボットに名前つけたりしますもんね。
そうです。対話型 AI がより自然な言語を操るようになれば、私たちは無意識のうちにそこにパーソナリティを感じ取って愛着を形成します。
なるほど。
このデジタルな他者との関係性が人間の心理状態にどう影響を与えるかを測定することは今後の社会設計において不可避の課題なんです。
同時にですね、研究室は社会に対して強い警鐘も鳴らしていますよね。
ええ、問題提起をしていますね。
最近企業が採用活動で MBTI を使ったりとか、非認知能力といった言葉を教育現場で過剰に重視したりする風潮がありますよね。
ありますね。
あなたはなんとかタイプだからうちの会社には合わないみたいに。つまりこれはどういうことなんでしょうか。
個人の娯楽とかコミュニケーションの潤滑油として性格診断を楽しむ分には全く問題ないんです。
はい、飲み会のネタとかですね。
ええ。でも就職や進学といった人生を左右するハイステークスな場面でですね、科学的根拠が不十分な指標を用いて人間の可能性を切り捨てることには深刻な倫理的社会問題があるんですよ。
しかも何でもかんでも数値化して、その数値を上げること自体が目的になってしまう数値化中毒への懸念も指摘されていました。
その通りです。
私たちは自分を理解するためのツールに逆に支配されてはいけないってことですよね。
ええ、知識は正しく理解されて応用されて初めて価値を持ちますから。
はい。 AI とかアルゴリズムにあなたの性格はこうだからこの仕事をしなさいって決めつけられる未来を避けるためにも科学的なリテラシーが必要なんですね。
そうですね。情報型の現代だからこそ、このテストは一体何を測っているのか、どんな科学的な限界があるのかと問い直すクリティカルシンキングが求められます。
なるほど。
性格研究の知見っていうのは人間の多様性を理解するためのレンズであって、人を型にはめるための檻ではないんですよ。
檻ではない。いや、本当にその通りですね。自分を知るって実はすごく責任を伴うことなんですね。
ええ。
さて、あっという間に時間が過ぎてしまいましたが、今回の深掘りいかがでしたか？
いや、非常に濃密な時間でしたね。
言葉の辞書の分析から始まり、時代や地域によるダイナミックなシフト、日々の健康とか隠れたダークサイド、そして AI との未知なる未来に至るまで。
はい。
性格というものの奥深さを探求する、本当に刺激的な旅でした。
そうですね。コシオ研究室が次世代の若手研究者たちと共にこれほど多角的で実証的なデータを世界に発信し続けている意義は本当に計り知れないと思います。
ええ。
彼らの研究は私たちが人間とは何かを科学の目で問い続けるための非常に信頼できる羅針盤となっていますね。
はい。私たちの隠されたコードを解読する鍵をたくさんもらいました。
ええ。
それでは最後に、今回一緒に探究の旅をしてくれたあなたに一つ新しい問いかけをしてみたいと思います。
お、何でしょうか？
私たちの性格が毎日使う言葉や生きている時代、そして属している環境に強く影響を受けて進化していくのだとしたら、
はい、
これから先私たちが毎日 AI と対話して AI と一緒に働き AI に深い愛着を持つのが当たり前の時代になった時、
ええ、
人間の性格モデルにはあのビッグファイブに加えて AI との共存に最適化された全く新しい6つ目の性格次元が生まれるのではないでしょうか。
いやー、それはスリリングな視点ですね。言語とか都市という環境が性格の構造を変えてきた歴史を振り返れば、 AI という全く新しい知的環境が人間のパーソナリティそのものを次の段階へ進化させるメカニズムはすでに動き出しているのかもしれませんね。
科学としての性格は決して固定されたものではなく、私たちがどう生きるかとともに進化し続けるものなんですね。
はい。
あなたはどう思いますか？あなたの隠されたコードは未来に向けてどう変化していくのか、ぜひ次回まで考えてみてください。
楽しみですね。
ええ。それではまた次回の深掘りでお会いしましょう。